ちょっと鈴木さんと岩井さんの、まあ、そもそもご関係が結構深くてですね、そこをちょっと鈴木さんにいつからのお付き合いなのかっていうのを教えていただけますか。
深かったんですかね。
深い
深く
はいろいろ、いろいろお世話になって、
いやいや、あのね、
お世話になってます。
まあ、ちょっと僕いい加減なことすぐ言っちゃうんだけど、打ち上げ花火、上から見るか横から見るか、あれ違いましたっけ。
横から見る、下から見るか、横から
岩井さんが怪しいの、ちょっと待ってください
急に振られると
で、それをある時見る機会があって、で今考えるとね、多分30年ぐらい前じゃないですかね。これでちょっと僕はすごい興味を持つんですけれど、まあ、僕は当時雑誌の編集者をやってて、そんで僕の部下のある女性が岩井さんのもう大ファンで、これでそれが多分きっかけだったと思うんですけれど、お目にかかってお話しするようになって、これはもう本当に本人がいるから言うんじゃないですけど、ずっとファンだったんですよ僕。
ありがとうございます、
これで、まあ、最新作の切り絵の歌まで含めて多分ずっと見てますよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は2月20日に行われた講演会、サイバーエージェントクリエイティブデイの模様をお送りします。この講演会はサイバーエージェントのインターネット広告事業本部クリエイティブ部門にて、さまざまな領域の第一線で活躍をされている豪華なゲストの方々をお招きし、お話をお伺いする社内クリエイター向けイベントです。登壇したのは映画監督の岩井俊二さん、スタジオジブリの取締役でもある日本テレビの依田健一さん、そして鈴木さんです。
でもそのほら、鈴木さんたくさんの映画監督やその映画まあご覧になる中で、岩井さんの作品がこうどういうところが良かったんですか、最初に見た時って。
いやもうさっきの打ち上げ花火、やっぱり子供たちがすごかったですね。でどうやってこれ演技付けをするんだろうって、でそれをね、岩井さんにお目にかかった時、一番最初にそれを質問したんですよ。どうやって演技付けをしたんですかって。子供への演技付けって難しいですよね。で僕映画で言うとね、子供への演技付けっていうことで言うと、すごい印象に残ってる映画がね、禁じられた遊びっていう映画が昔あったんですよ。まあ、第二次世界大戦ですかね、まあ、ちょっと難民の人がこうやって歩いてるところへ、ね、ほんで真ん中にちっちゃな女の子を挟んで お父さんとご両親がで歩いてるんですよ。そしたらそこへ銃弾爆撃なんですよね。そうするとみんなねやられるじゃないですか、で倒れたり。これで映画をこうやって見てたらね、飛行機がね、爆撃機が飛び去った後、パッとね起き上がるのがなんとその少女だけだったんですよ。これでまあちょっとの時間で分かるんですけれど、お父さんもお母さんも死んじゃったんですよね。で何事もなかったかのことを彼女がね歩き出す、これ見た時びっくりしたんですよね。いまだに強烈に僕の中に残ってる映画なんですこれ。で普通日本映画だったら今なんとなく頭に浮かびました、何しろ爆撃機が来てお父さんとお母さんと真ん中に歩いてた、そこをやられたらお父さんお母さん死んだことが分かった瞬間、必ず日本映画だと、お父さんお母さんって言って大叫びでしょ。一切ないんですよ。でそれによってすごくね印象に残ったんですけれど、でそれに近いものもね、岩井さんの映画にそのさっきの打ち上げ花火に感じたんですよね。それがきっかけですね。
ありがとうございます、はい、
当時でも岩井さんもその鈴木さんの感想っていうのを聞いて、その鈴木さんの捉え方みたいなのはどう感じられたんですか。
まあ、僕は僕でもうずっとジブリ作品というか宮崎作品、高畑作品とかで、まあ、育った世代だったんで、なんか動きというかそのアニメーションの中のそういう子どもたちの動きとか、なんかそういうのはもうなんかこうインプットされてるこう第二世代だったと思うんですよね。だからすごい 打ち上げ花火作った時も結構いろいろそういうのを意識しながらというか、逆に言うとこうアニメ的な動きをこう意識しながら、思い出ポロポロとかなんかああいうのをなんか意識しながら現場で演出してたなみたいなのを今振り返ると思うんですけど。
意識しながらってどういうことなんですか。
なんかこう動きとかですね、なんかなんつったらいいんだろうな。
いやだってその30年前あの子供への演技付けどうしたん、どうやってやったんですかって言ったら、自然に任せましたって言ったんですよ。もうそれ今の話って嘘ですよね。
いやいや実際に子供たちにやってもらったのは、自然にお芝居させるとやっぱりあのなんだろう、あの劇団ひまわりの子たちなんで、なんかその独特の間合いで喋るんですよね。なんかこう、
ああ癖があ
るんですよね。なのであの倍速で喋ってくれと、なんかとにかく早口で、とにかく早口で喋ってくれっていうのだけは、それを1日ぐらいみんなで練習して、そしたらなんか普段自分のそれこそ自然に喋ってる、あのハイカットの後に喋ってる、あれなんだっていうのに気づくと、本人たちの中でこう、あいつも通り喋っていいんだっていうモードに切り替わってくれた。
芝居じゃなくて普段の自分たちね。
そうですそうです、ええ、
あそれその時僕が聞いた時何も教えてくれなかったですよ。 それ
そこを省略したのかもしれない
そこが真相だ
いやでもいや今の話ってやっぱりすごい面白くてですね、それはすごく分かりますよね、うん、僕らの作った作品でいうとね、宮崎駿っていう人が耳を澄ませばっていう作品があるんですけれど、あれはね実を言うと絵コンテを、まあ、ストーリーボードっていうんですけど、宮崎駿が描いたんですよ。そうすると皆さんそういうのをご覧になったかどうか、アニメーション の, 絵コンテっていうのはね、その構図も描いてあるけれど、ね、そこでキャラクターがどういう芝居をするかで、しかも今のセリフで言うとね、セリフのことも書いてあるんですけれど、何秒で喋るかって全部書いてあるんですよ。そしたら宮崎駿が指定した子供たちがね喋ってるんですよ、学校の中で。あの歌の作詞できたっていうシーンなんですよ、うん、で、うん、あのまだできてないとかってわーわーやるんですけれど、宮崎駿の書いたねその絵コンテだとすごい早口なんですよ。ところが映画になったのはものすごい長くゆったり喋ってるんです。でそれを見てね、まあ宮崎が本当に怒ったんですよね。やっぱりそれすごく僕もわからんでもない。実を言うと2人で電車に乗ってた時、宮崎駿と僕とで、なんか前にね中学生ぐらいの女の子たちいたんですよ、5、6人で、みんな喋ってたんです。そしたらすぐね宮崎駿って、ね、仕事熱心っていうのか、もう秒数数えてるんですよ一言言うのに何秒喋ってるかって
すごい。
そうするとそれをね再現したかったのに、いわゆるお芝居にしちゃったんですよ。でそのこと怒ってましたね。だって本物の子供だったんですよやっぱり、
うん、
あの、ね、打ち上げ花火は、
そのナチュラルさを出すためにその技術がいるってことですよね、ある意味。
まあそうだよね、
そういうことですね。岩井さんあの実はアニメーションも作られてますよね、花とアリス殺人事件っていう、はい、であれ確か僕の記憶でだと、いわゆるそのアニメーターがアニメを描くんじゃなくて、実写映画のように撮影をしてからアニメーションっぽくするっていう方法を取られてたと思うんですけど、あの時はちなみになぜああいう方法を取られたんですか。
アニメに対するアプローチとして、あの自分が一番やりやすい方法をいろいろ考えてたんですけど、やっぱり最初にこう役者さんがいて演技してもらって、でそこからこう起こしていく動きだとかっていう方が、まあ作りやすいなっていうのがまずあったんですけど、でもまあ、あのとはいえやっぱそこはそこで、あのそのままやってしまうと生々しいんで、やっぱりあのコマの調整とかなんか全体的に大体確か 1.2 倍速ぐらいに全部あのスピードを上げて動きをこう軽やかにしたというか、なんかこう重力を少し感じないようにあのしたりとか、ちょっといろいろ工夫をしながらあの作ってましたけど。
あの映画はね、はい、実は高畑勲が見て絶賛したんですよ。
ありがたいです
覚えてますよね。
それは覚えてます。
やっぱりね彼はまあプロだったから、映画見てまずね実は本当の芝居があって、それを元に整理してそれでもう一回アニメーションにしてるっていうことが分かったんですよね。でそれによって感じ、それぞれのキャラクターの感じを出そうとする、 アニメーションにとってはものすごい大事なんですよ僕ら。うん、だから多分それをねものすごく彼は感じたんだと思う。そうなんですよね。でそういうことに命かけてたんで、高畑勲はね、思い出ポロポロ、さっきも話に出ましたけれど、あれってご承知の方も多いと思うんですけれど、主役の妙子っていう、まあ、大人になった妙子なんですけれど、今の布袋さんの奥さん今井美樹さんとそれから敏夫っていうのがいるでしょ、
は
い、
柳葉
と、そうすると柳葉君でしょ、はい、そうするとあれ声を先に取ったんですよ。これでね、本に基づいて声を先に取って、その喋ってる時を全部映像にしたんです、
はいはい、
撮影したんですよ、でそれを元に絵を描いたんです。だからちょっと似たことやってるんですよね。アメリカでも、アメリカはそういうことを始めたんだけどね。
日本ででもああいうロトスコープでしたっけ、ああいう方法を使うアニメーションってあんまりなかったですよね。でも
高畑さんの太陽の王子ホルスとかのこうヒルダっていうヒロインがいるんですけど、その動きとかなんかその後あまり見たことがないような動きをしていて、これってなんか実際の人に動いてもらったのをやっぱ参照してるんじゃないかなっていう動きが時々あるんですよね。でなんかちょうど打ち上げ花火とかなんかあの辺作ってた頃になんかそういうのを見て、なんかこうその当時の最近見てるアニメの中にあんまり出てこない動きっていうのが逆に新鮮に感じる時期がすごいあって、そこからだんだんロトスコープっていうのにはまっていくというか、でアメリカになんか、まあ、ロトスコープの大家みたいな方がいるんですけど、アメリカンポップっていう映画作ったりとか、あの指輪物語やってた名前なんでしたっけね、ラルフ・バクシさんか、ラルフ・バクシさんっていう人のアニメを見たりとかしながらいろいろ研究してですね、一回鈴木さんのところにもご相談にね行
って、ありましたね、
ロトってできないんですかねみたいな。その当時は結構やっぱやりたがらない方の方が多い時代
いやだってさっきのね、さらっと岩井さん言ったんだけれど、まず一つはじゃあそれをそのままやればよくなるかって言ったらそうじゃないわけですよ。そこから何を受け取るか でしかも出来上がったやつを 1.2 倍のスピード、そこにミソがあるわけ、
はい、
その感覚がなきゃね、ない人がやるとむちゃくちゃですよね。
そうなんですよねだから簡単なようで意外と難しいっていうか、
確かにモーションキャプチャーから起こした、まあ、その CG っぽくしてそれを 2D にするみたいな今表現も多いですけど、はいはい、あれが持ってる独特の気持ち悪さってあるじゃないですか。あれに比べたらとっても軽やかでいいですよね、ロトスコープの岩井さんがやられた方法っていうのは、
やっぱ そこはやっぱり必要ななんかありますよね。やっぱりこう生々しさを抜くというか、なんかうなぎの水抜きじゃないですけど、なんかそのまま食べると生臭いみたいなありますよね。
岩井さんって君たちはどう生きるかってご覧になったんですか。
あ、見ました、はい、拝見しました。
ちょっと感想聞きたいんですけど。
本当ですか。なんかこう事前になんかこう耳に入ってきた情報だと、なんか難解だとかいろいろ聞いてたんですけど、実際 見始めたら普通に物語がちゃんとこう
普通ですよ、
ね、あるじゃないかっていう、だからすごいなんか楽しめたし、まあ、ある種の見やすさもあって、でなんかこうなんだ王と鳥とか、なんかあの辺のオマージュ感もなんか満載だったりして、すごいこうなんだろう、なんか本当に見終わった後に不思議なこう感無量感みたいなのがあって、ちょっとこううるっときましたね。
あ、そうなんですか。
なんかこう印象的だったシーンとかありますか、あの中で。
意外と前半のところにこう費やしてるこう時間っていうんですかね、ファンタジーがなかなか始まらない時間帯がすごい心地よくてあ、こういうなんか進み方なんだっていうのと、そこで流れてるピアノの曲が
久石譲さんの、
あれ今回別な方が音楽やってるのかなっていうぐらい久石さんらしからぬ、なんかいつも のジブリで聞こえてくるようなものとちょっと違うピアノの旋律だったりして、その音楽もなんかね違うアプローチから入ってきてるなっていうのも、で後で見たら久石さんなんで、あ、そうかと。後にねちょっと鈴木さんに伺ったら、久石さんの、まあ、本領というか、はい、20ミュージック の、ね、あの久石さんの得意としてるところだったって話とかいろいろ伺って、ああそうだったんだっていう。映像は本当綺麗でしたよね。なんかこう豊かな映像がどんどんこう脳に入ってくる感じが、もう めくるめくる感じで本当に美しかったなって思いましたね。
ありがとうございます。
いや本当に
いや時間とお金かけるとね、どういう映像ができるかって興味があったんですよね。でともするとね、なんていうのか、マンネリズムっていうのかね、やりすぎっていうことになりかねないんだけれど、僕自身が見たかったですよね。だ本人はね、本当は3年ぐらいで作りたかったんです。でそれをね制してもっと長くやろう。
そうですね、
だって3年ぐらいで作ってまたやり始めたらたまんないですからね。だから今回ね、あの思いの丈をぶつけて一生懸命やればね、これでしばらくね言わないんじゃないかなと思ったっていうのが、そういう作戦もあったんですよね。
まあ、本当の意味でお金と時間を気にせずに作るっていうのはクリエイティブの現場でありそうでないじゃないですか。
うん、そうですよね。
それをやったってのはすごいですよね。
でも宮さん嫌がってた。
なんでですか。
やっぱ早く作りたい人なのよ。おさ早く作ると手が抜けるでしょ。それをやりたいんですよ。あ、本当始末に悪いですよね。いないから言いますけれど、
まあ、確かに昔のはもっと短く、ルパン三世カリオスの城なんて半年ぐらいですよね、あれ。
そうですよ、だからまあ昔はね、そうやってそういうぐらいの期間でやってたから。だからまあ実はナウシカやるときにね、あれは最初から6ヶ月っていう作画期間を作って、それで始めるんですけれど、やっぱり時間が足りない。だからまあ今のラピュタの時に初めてね、これまあいろんなことがあるんですけれど、12ヶ月にしようかと。そう必然的にね、制作費も倍になっちゃうんですよ。だからまあ僕の立場では困るんですけれど。
まあアニメの場合本当に倍々ゲームで、ね、掛け算で単純計算で上がってっちゃいますもんね。
岩井さんの場合ってこう、まあ、浮かんでから、あまり原作があったりする作品じゃないことが多いと思うので、こう浮かんでからあの作って、まあ、完成するまで全部でどのくらいの期間なんですか、映画作りにおける一本の。
まあ、大体、まあ、作るだけだと2年ぐらいのお付き合いみたいな感じですかね。でもう1年ぐらいなんか後始末があって大体3年ぐらいかかってしまうことが多いんですけど。
何にこう費やしてる時間が多いんですか、岩井さんの場合作るときに。
まあ、やっぱりお話を考えてるところが一番ですかね。だから割と早く上がってしまう時もあるんですよね。なんか あんまりトラブルなく、なんか気がついたらすぐ出来上がってたってこともあるし、まあ沼にはまってなかなか出てこれなくなる時もあったりとかっていう。
まあ、最新作だとあのキリエの歌になると思うんですけど、あれなんかじゃどういうプロセスで出来上がってったんですか。
まあ、あのその前にラストレターって映画をあの撮ったんですけど、で同じ本で中国であのチーファの手紙って2つっていうトライを自分の中でまずやった時があって、あのまあ、あのまあ余談ですけど、あの中国ってなかなか実写映画をあの、まあ、僕らが作ってるようなやつを中国で上映することがなかなか難しくて、なのでまああの、あ、自分が行ってなんか中国映画として撮れば実現するなと思って、でそれであの、まあ、あの日本と中国と両方撮ることになったんですけど、まあ、劇中の中にある小説が出てきて、あの岬っていうタイトルの小説が出てくるんですけど、その中身を撮ろうっていう企画があって、でこれがなかなかこ うまく進まなくてですね、あの、まあ、未だにあの苦心しながら、まあ、なんとか実現しようとはしているんですけど、でだいぶちょっと時間が空いてしまうなっていうんで、その間にちょっとちっちゃななんか映画でも撮ろうかなと思って、でその劇中に出てきたほんのちっちゃなエピソードをちょっと拡張してなんかこう映画にしてみようかなと思ったのが切り絵の最初のスタートなんですよね。でやっていくうちにだんだんだんだん膨らんでしまって、あのなんかそこそこ の壮大なものになってしまったっていうことがあるんで、だからあの岬のプロジェクトがあのすぐトントン拍子に行ってたら、切り絵の歌って跡形もないというか、あのその空いた時間もなかったんで、今今日時点でも何も存在してないみたいな、なんかだからまあ本当に こういうのってね、なんか作品が生まれてくると本当にこう巡り合わせというか、僕なんかの場合本当にそこがこう面白いところでもあり、なのでまあ企画が頓挫してもあんまり落ち込まないというか、きっとなんか他の面白いものが生まれるんじゃないかとかっていうふうに、まあ割とそういうふうに考えがちだったりしますね。
ありがとうございます。この切り絵の歌は実は鈴木さんがもう大絶賛。鈴木さんどうだったんですか？
大好きでしたね。
ありがたいです。
それで、まあ企画および演出もさることながら、やっぱり彼女が良かったですよね。アイナちゃんが、
アイナジエンド、
うん、だからもう映画見ててもう彼女に取りつかれてね、ずっと彼女の行動を見守るような映画でした。
あ、
うん、それをね、広瀬すずさんが上手にね、サブで盛り立てる、いや実にそのコンビネーションがいい映画で、だから見てる間ずっと楽しかったですよね。変な言い方すると。でも当然ね、今の時代はちゃんと表してるし、僕は好きでした。
その鈴木さんの、まあ、感想を聞かれて岩井さんどうだったんですか？
いやでも非常に嬉しいですよね。嬉しいし、ね、偶然ですけど君たちの方はあいみょんじゃないですか。なんかミュージシャンだし、名前もね、アイナとアイミョンで、
なんか両方とも大阪だ
し、あ、そうか、両方大阪で、バイオリズムがこう近いところで、なんかすごい親近感ありましたよね、なんかね。
まあそういう意味で岩井さんも似たようなチャレンジを、まあアイナさんもそうですし、チャラさんとかもそうですけど、まあミュージシャンの人にこういわゆる役者の仕事をしてもらうっていう、でも分かんないじゃないですか、やってみるまで、どうしてこの人はいけると思うんですけどね。
なんだろう、本当に声って難しくて、声によっては分かりやすい声っていうのがあるんですよね。なんかこうセリフが分かりやすく回り込んできちゃって、理解しやすくなってしまう声っていうのがあって、
説明的なんですね。ね、
そうなんですね、説明的な声ってなんですよ。で、説明してくれない声ってやっぱこっち側が追いかけたくなるんで、やっぱそういう声を持ってる人はやっぱりこう唯一無二になっていきがちというか、何なんでしょうかね、あれはね、本当にそれはもう生まれ持ったものなんてどうしようもないじゃないですか。なんかでも何かこの人の声を聞いてると、なんかこうもうそれだけでこう世界になっていくみたいな人がやっぱりいますよね。アイナさんとかもでも本当になんか どっちになるんだろうってね、やっぱりこう、あ、こう手合わせしてみないと分からなくて、意外と分かりやすいとこ行かれたらどうしようっていうのが唯一不安で、一瞬現場入るときに そこのドキドキ感はあったんですけど、でもし分かりやすかったらどう対策しようかなとかちょっといろいろ考えてはいたんですけど、まあそれ以前になんか本人が、まあ、2つの役をね演じ分けてたんですけど、まあほぼ直感なのか、なんかそこにたどり着く感覚みたいなのがすごいあった気がしますね。ちょうど本当にちょうどいいところ、なんか撮影中になんか後で、あ、そんなことちょっと心配した時もあったなぐらいな感じで、もうなんか撮影始まったら完全にそんなこと忘れて見入ってたっていう感じでしたね。なんかいろいろおかしなところがあって、なんか YouTube でなんかお別れの曲みたいなの、なんかショパンのかなんかのある YouTube 動画で見て、なんかメコピでピアノ演奏してこれが弾けるんですなんつって、メコピっていう、
メコピって何ですか？
だからピアノのどこを弾いてるかを、
ああ弾いてる動画ですか？
弾いてる指を見てなぞったって言うんですよね。そんなことできます？どうやったらできるんだそんなこと。
面白いですね。
できるの？
できないですよ。
できないですよ、
ね、彼こう見えてピアノ弾けるん
で。あ、そうなんですか？
でもそんなことをゆっくり再生したら見えるかもしれないですけど、
でも全くピアノ弾けない子がですよ。
アイナさん弾けないんですか？
弾けないですよ、
サイバーエージェントクリエイティブデイの講演会の模様はいかがだったでしょうか？来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。 この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。